皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月25日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は縦分けの先に見えるものという話です。この縦分けという言葉がありましてですね、その右に行くか左に行くか、自分でその進路を選択するという意味ですね。で、自分で進路を選択するんですが、実際には神がそれを分けてるっていうのが縦分けなんですね。決してそのエマ大王のですね前に引きずり出されてですね、お前は有罪、お前は無罪とかね、そういうふうにこう判決をね受けて、それでこの無理たりで引っ立てられるっていうんじゃないんですよね。そういうふうに分かりやすく言ったりすることはありますが、実際はそうじゃなくて、自分で自分の道を選んでいくんですよ。それがですね、自分がいいと思っていくわけで、それがだから結果的に見ると神の目から見れば縦分けになってるということなんですね。でもうすでになんか縦分け結構進んでるように思うんですよね。金の話とそれから金以外のものどっちを優先するのかっていうのは、真っ先に出てきたと思うんですよね。今回経済恐慌一緒に起きてますよね。経済恐慌も起きてますから、組織の内部とか国の中でその何が重要なのかって優先順位の話が真っ先に出てくるんですよね。どんなもんでもそうですよね。潤沢に何でも資源があってね、でそれをみんなに分けることができて、でそれでみんながこう当初予定した通りの生活や仕事ができるのはあまり問題は起きないんだけど、分け前が減るとあるはずのものがないといった時に、次どうするかって話になるわけですね。そうすると取り合いが多分起きると、何を取るんですかと、金を取るんですか、権力を取るんですかと、どういう方法で取り合いやるんですかっていうところから、その人の本性が現れてくるわけですよね。でそんなくだらないことをやらないで、なんか他の道行くっていう方も出てきますよね。あるいは諦めてちゃう人とか傍観する人とか出てきて、これみんな縦分けなんですよね。で、一つ言えることは、今回は目に見えないものをちゃんと見ている人、想像力が豊かな人ほど安定的に動いてる感じがするんですよね。例えばそのコロナに対して経営でどう対処するのかという短期的なことを見てもですね、想像力の働く会社ほどちゃんと手打ってますよね。なんかこう、ぼーっとしている会社も結構あるんですよ。ぼーっとしている人も結構いるというか、それが大体8割ぐらいじゃないかと思うんですね、このコロナでもね。で、なんか在宅勤務だと言われて、ぼーっと家行って仕事してるとかね、そういうのが大体8割ぐらいのように私見てて思うんですけども、2割ぐらいはそうじゃないですよね。その想像するんですよね。あれ、在宅勤務って何が起きるのかなと。あるいはそのコロナって最後どうなるのかなとか、あるいはその自分たちの業界ってどうなるのかな、自分たちの仕事どうなるのかなと、こう、いろいろ考えますよね。想像力働かせるわけですよ。で、想像力働かせると先回りして、じゃあこれをやっとこうとか、こんな風にすればかえって仕事は伸びるぞとか、そういうことを思いつきますよね。で、やると結構成果出るじゃないですか。だからこう見てると、想像力豊かな人ほどなんかやっぱり上手にやってますよね。で、こわばっちゃった人は結果的に何もできないんじゃない？コロナなんかとんでもないとかですね、とんでもないって言ってコロナ来ちゃってるからね。あと政府はとんでもないって、いや昔からとんでもないんですよ。会社もとんでもないって、その会社いること自身が問題でありましてですね、大体コロナ以前からとんでもないものはとんでもないんですよ。コロナで初めてとんでもないってなったってのはあんまりないと思いますね。前々からとんでもないんですよ。あれ言い訳なんですよ。で、とんでもないことは大体分かってるだろうから、とんでもないやつがどうするからも大体想像つくと思うんですね。とんでもないやつって、アメリカのバイデン側もそうだけども、大体想像つくんですね。罠にはすぐ引っかかりますしね、すぐ裏切りますからね。あれ一番ひどい類だけど、そこまでいかなくてもね、なんかこう現状満足してる組織ですよ。現状満足してる組織っていうやつはこうなかなか動けないんですよ。ですからそういうのっていうのは、動けないがゆえにいろんな問題かえって変えるわけですよね。言ってみればなんか車乗ってたらだんだん道が細くなって、ね、やがてですね舗装が切れて、砂利道になってそのうち草になってたと、どうも行き止まりだと、 なのにアクセル吹かしまくってどんどんどんどん先行っちゃうというような、そんな会社とかね、まあありますわね。コロナになっていきなりね、道が細くなったのそのまままだ走ってるつもりの会社とかね、場合によってはその運転席から怖くて運転手が逃げちゃったと、で運転手がいない車がひたすら暴走してるとかね、ありますよね、そういう会社ね。だからそういうのって見当つくと思うんで、あれもだから私想像力って感じがするんだな。だからこの今回の縦分けで私最初に感じるのは、想像力豊かな人は見当ついてますよね、不思議と見当ついてて、でだからなんか手打ってますよ。もうだってコロナ始まってどう、中国で始まったのは去年の9月なんでしょ。で我々普通に知るようになるのは去年の12月ぐらいからだからね、中国のその、まあ、ネットメディアにね、コロナのようなというか SARS のような、危ない肺炎が流行ってるって載ったのは12月の頭でしょ、去年のね。私はそこで気がついたんですけども、だからもうほぼ1年ですよね。1年ぐらい経ってて、でいろんなこう事例ってこの1年間に蓄積されてるから、そういうのを見てると今となってはね、いくらでも結構想像つくと思いますけども、やっぱりこう対処の早い人たちは本当に早かったですね。中国もあの政府はね、もうああいう習近平がやってて弾圧ばっかりどうもならんですが、やっぱあの国は民の国ですよね。民の結束によってそのくくり抜けた困難は随分あったと思いますね、あれは。それはもうどの国でもそうですよ、どの国でもそうでね。でその民の結束っていうのはやっぱり民でこうどうしようか考えるんだよね、みんなでね、みんなで考えて、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう考えて、みんな手打ってんですね、あれ。ああいうのはですね、やっぱまず想像力だな。で想像力を働かして、その想像した世界を現実にするという、そういうやり方ですよね。今決められた手順を積み上げて未来を作るっていうことができなくなったから、初めにこう想像力を働かして、こんな形になるとイメージを持つと、でそのイメージを形にすると。だからまず言ってみれば設計図というか、絵コンテっていうんでしょうかね、だいたいラフな絵を描いてみると、未来の絵を。でその絵を実際に現実のものにするために手分けしていろんな行動をするというやり方だよね。まあだから本当に未来を作るという、そういうリーダーシップですね。まあそれがなんか非常にうまく機能してるのが今回のコロナじゃないかなと思うんですよ。例えばそのね、もうアメリカだと3月の半ばからですね、上旬ぐらいからかな、その続々人々が大都市離れて地方にこう行ってきましたよね。でこれやっぱりその特にこの冬はね、大統領選挙もあるし、コロナもあるし、経済恐慌もあるし、大都市はろくなことがないという想像力ですよね。想像力働かすからこう出ていくわけですよ。で出られない人たちは出られない人たちですね、動けませんから、それなりに自分たちで自衛するんですね、あれ。まあみんなで結束してみたりですね、あるいはどっか動けるとこにね、都市内部でも動けるとこに動いたりですね。やっぱりその仲間ですよ、仲間を見つけてですね、でみんなでこのお互い支え合うってやり方ですね、コミュニティの中でね。そういうのやってるところって結構ありますよね。例えばその家を追われそうなね、賃借の人たちもですね、その黙ってにいると本当にね、寒空に追い出されて死んじゃいますから、やっぱりネットも使ってですね、いろいろ助けを求めてお互いに支え合ってやってんじゃないですか。だから決してその逃げるばかりでもなくて、逃げられなくたってそれは中で自分たちをね、こう積極的に守る方法ってありますよね。あれはだからまず想像力があるからですね。これからどうなるかという想像力が働くから、じゃあ結束しようと、お互いを守ろうという力と、それから意志と力が湧いてくるわけで、そこすごく大事だと思いますよね。それからもう一つはですね、この縦分けっていうのは、その何を大事にしているかが一番よく分かるんですね。命、生活、経済というこの優先順位があるわけですけども、やっぱ経済優先する人たちははっきり分かりますよね。私に言わせるとですね、まあ、経済優先して本当にですね、成功するのかって感じなんですよね。命とその、まあ、生活を犠牲にして経済優先して本当に成功するのかなと。どうも私見るところですね、経済今この状況で、まあ日本だけじゃないですね、海外も私の知る限り見ていて、経済優先してる人は大体想像力の乏しい人だよね。想像力が働かないと今のマネーマシンにしがみつくんだよね。 今金が儲かることを続ける以外に何か見えなくなってきてんじゃないのかな。どうもそんな感じがするんですね。でどう考えても大災害と同じだから、大変な被害が出ると経済どころじゃなくなるわけですね。でだからその急がば回れで、ここはなんかね災害に遭わないようにやっていくのが、この災害終わった後一番それ有利な話ですよね。ボコボコ死んじゃってですね、家の中で一家全滅になってたらみんな大変ですからね。だからやっぱ想像力働く人たちはそういうの分かるから、やっぱそれなりに行動してるんですが、どうもなんかですね経済優先の人たちはですね、そういう想像力働かないんだな。なんかこう突っ張っちゃってる感じ、手足が突っ張っちゃって、こっから一歩も逃がないぞと、自分は今マネーマシンの上に乗ってんだと、一歩も引かないでこのマネーマシンをですね、もうこれからですねどこまでも押し通してやると、一切余計なこと言うなというような、なんかこうなんていうんですかね、こう気張ってるっていうか、まあ凝り固まってるとかねじれちゃってるっていうか、そんなものをすごく強く感じるんですよね。経済優先でなんか知恵働かしてですね、命も、生活も大丈夫でなおさら経済良くなるみたいな話を最初から考えている人がいるとしたら、それ結構最初にボンと地方とかね安全なとこ逃げちゃって、あるいはその畑とか田んぼあるとこに最初から行っちゃってね、でそこで、まあ、生活水準はある程度下がるかもしれないけども、安定した生活仕事の基盤を作ろうという人たち、都会ではねなかなかそのできないようなクオリティの高い生活、これからのクオリティの高いっていうのはお金かかるって意味じゃないですからね、健康寿命を伸ばすような、まあ、そういう生活ですね、ロハスな生活でしょう、それがクオリティだから、やっぱそういうのを目指して、だから命生活経済全部良くなるようにという方向性でやってる人たちはいますね。これは正解だと思うんだね。でもなんかどうもね凝り固まってる人たちいますよね。例えばね締め直ってありますよね、締め直ってねじったんじゃないですか、ねじってんとそこって硬くなりますよね、で力入るんですね、ねじりますから。組織や人も同じですね、あれねじれてるとそこ力入るんですよ、力入っちゃって余計な力が働いちゃって、でそこで凝っちゃうわけよね。だから組織とか人間も同じですよね、あれこうねじれてるとね凝っちゃうんですよ、凝っちゃうからそこ力入っちゃって、じゃあコロナが来たらどうしましょうか、ね、それから、新しい経済どうしましょうかと言っても、その凝っちゃったところにエネルギーのほとんどいっちゃうから考えられない、どうもそんな感じになってるように見えるんですよね。なんでそんな想像力働かないのかな、こう見てるとなんかどっか凝ってるんですよ、ねじれて凝っちゃっていて、まあそれはリーダーシップの問題、マネジメントの問題、本人の性格の問題、まあ、いろいろあるんでしょうが、なんか凝り固まっちゃってる感じですね。だからあれ凝りをねほぐすといいんだよね。だから要するに今自分が抱えてる緊張を一体解いちゃうわけよ。まあ一番いい方法は何でもないですよ、どうにでもなれと思うことですよ。こんなね緊張してるね、いろいろ不安を抱えて緊張してるからそうなるんで、まあそこはなんか何とでもなれと、怖いものなんか一つもないんだと、大変なことがあるだけで、大変だったら仕事するっていうことだから別に怖いことはないんだと、腹くくってですね緊張を解いちゃうと、まああとはなんか割とスムーズにいくんじゃないです。だから組織もそうだよね、ここに来てその経済優先でこう締めて締めて凝り固まらせるとですね、もっと多分組織って適応力失いますよね。やっぱり一旦その凝ったものは解かないとダメだよね、だからその解くっていうこと、結ぶの反対ですよ、結ぶの反対は解くっていうことを一回やらないと、これ動かないなと思ってる組織が動かないと思うような組織って結構今ありますね。でその一旦解いたらなんか新しい刺激入れればまた動き出すんですね。解いてさえいれば日々ほら目に見えること、行動すること、新鮮に思えてくるし、前向きに考えられるから、それはなんか刺激があったら前に動くわけですよ。私よく知っていってみてあってって言うでしょ、知っていってみてあってもね、今の自分が凝ってるとねなかなかできないんですって、その余裕が出てこないわけ。凝りを取らなきゃいけないんだね。凝りを取るためにまあやっぱりね何か捨てるのが一番いいんですわ。何か捨てて何か諦めんのよ。何か捨てて何か諦めると大体凝りは取れるんだね。であまりあと気にしないとかね、それがどうしたとなるようになると開き直ってみるとかね、いやそうすると結構ね運が開けたりするんですね、世の中ってね不思議なもんですよ。まあだから気分の転換だな、気分のところでまず凝りはほぐさないといけませんわね。 それのがやっぱりやればうまくいくなと思ってる組織もありますね。あとやっぱり本当の信仰心だよね。いや、とにかくね、本当に私は今トランプ陣営見てて思うのはね、ああ、俺が本当の信仰心かと思う人たちがね、結構いるってことですよ。何々教とかよく言いますがね、本当はあまり関係ないんですね、あれね。よほどの邪教は別でありますがね、まともな宗教であったらですね、その説いてるところ、真理ってものはですね、そんなに違うもんでもないですよ。で、人間の行動すべきこともそんなに違うもんじゃないですよ。問題はそういう教義の問題ではなくて、本当にその人たちが行動しているかどうかなんですよ。エンジンがついてるかどうかなんですよ。その信仰心っていうのはですね、こういう時本当に問われるのはね、信仰心が唯一のエンジンになって、その未来を突破することがあるってことなんですよ。金で考えてもですね、それから理屈で考えてもなかなかね、損ばっかりだと、怖い話ばっかりだと、どうしていいかわからないと、その時にどっか一つ突破しないと未来って開けないでしょ。突破する時なんか想像力が見えたとね、あるいはなんかですね、本来あるべき姿っていうものが感じられるとね、なんか想像力で見える姿、あるべき姿が見えた時に、そこをどうやっていくかですね。会社で会議でも偉いですね、まあ、そういう話あったって現実的にどうやってするんですか、できないじゃないですか、じゃあこの話はね、まあ、なしでって終わることが多いですけども、そうじゃないんだね。本当の信仰心っていうのはそういう時に信仰心がエンジンなんですよ。エンジンになってブワッと突破していくんだね。ブルドーザーみたいにですね、道開いちゃうんですよ。あれなんか私トランプ陣営のですね人たち見てるとですね、私ああいうもの感じるね。だってその CIA なんか相手にさ、 CIA 製薬会社相手にさ、大戦いやってるわけでしょ。すごいよね、あの馬力ね。トランプ自身もすごい馬力だけども、もうトランプだけじゃないじゃないですか、あれ。一般の庶民から専門家までものすごい馬力じゃないですか。であれ決まってながらみんなね、信仰の話してますよね。正義と悪の戦いとかね、決まって信仰の話が出てきますよね。あの人たちはあれ本当の信仰者なんだなと、もはや何教なんてことは関係ないんだと。本当の困難というものは信仰心がエンジンとなって突破するもんだということですね、身をもってあれ示してると私は見てて思うね。あれが素晴らしいね。あれがだから本当の信仰心ってやつですよ。だから普段はね、生活をですね少しきれいにしてね、穏やかに暮らすための方法っていうことでも、まあ、十分だと思いますよね。人生その丸く収めるための方法っていうものがね、信仰心だと言っても、まあそれは間違いでもないと思いますよ。会社もそうだね。会社が脱線しないようにですね、まあそこ道をちゃんとね、会社として信仰心持ってると道が外れないと、非常に重要なことですね。しかしもう一つありますね、信仰心ってね、今みたいに未来が見えない時のもう真っ暗闇の中から突破口を開くためのエンジンですよ。このエンジンが信仰心なんですよ。その今までの、まあ、静かなる信仰心と反対に、まあ、それ鎮魂だとしたら今度は振る玉の方ですよ。魂を振り起こしてドーンと未来に突破する方の信仰心ってあるんですね。だから鎮魂の反対ですね、振る玉の方ですよ。これが出てくると、ほらもう命も惜しまない、金も惜しまない、時間も惜しまない、とにかく突破していくと、猪突猛進ってやつですよね。で本当突破しちゃうんですね。だからそのあんたなんでそんなね、成功すると思えないものができたんですか、なんでそんな割に合わないことやってったんですかって時に、いやそれは振り起こす何かがあったんだと。別に信仰という言葉を使わなくてもですね、魂の中から湧いてくるなんか力がうおーっと組み上げてきて、うおーっと組み上げてるものってくるものを力にですね、ドーンと突破したら結果的に突破できたんだとそういう世界ですよね。あれトランプ陣営はそれ感じるね。すごいね。だからなんか本当にですね、この、まあ、縦分けの時代だけどね、本当にこれから突破しようとしたらそういう信仰心大事ですよ。特にこれこの半年ぐらいまた大変だわね、経済でも何もね。そうするとなんか半年ぐらい経った時に、まあなかなかひどいことになってんだと思うんですよ、私ね、今のこんな様子だと。それはやっぱりね、本当のその古玉と申しますか、本当の信仰心がないと突破できない。うおーって下から込み上げてね、なんかね、上にこう突き抜けるような前の壁を全部押しのけるようなですね、そういう、まあ、力が出てこないとおそらく突破できないものがたくさんあると思うんですよね。ですから最後この縦分けってやつはですね、まあ、自分で道を選択し、その後は 本物の信仰心をエンジンとして、単なる行動規範ではなくて、むしろエンジンとして、そのものすごい勢いで突破する、そこがやっぱり最後の、まあ、境地に至る、最後のなんか成功に至る一番重要な部分ではないかなと、見ててそんな感じがしますね。ですからやっぱりね、この最後魂が奮い立つ前っていうのはですね、普通はやっぱりかなり大変なんですよ。かなり大変なところに追い込まれて、他にエンジンがないというところになって、最後に信仰心のエンジンが火つくっていうのが大抵の場合ですからね。まあですから世の中あまり悲観することなくね、一番最後の最後のところに期待してね、前に進んでもいいんじゃないかな、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、縦分けの先に見えるものということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。